春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。3月の27日ですね、今日はね。先ほどですね、妻と喋っとったんですけども、まあ子供がゲームばっかやっとるという、まあそのことで、どうしたもんやろうかみたいなことをね、言ってたんですけども、まあゲームにハマってるのは息子の方でして、娘の方は、ゲームはそんなにしてないんですけど、ね、今はちょっとたまに、息子と一緒にね、なんか対戦ゲームみたいなのやっとるんですけども、まあそれほどやってなくて、まあ問題なのは息子の方で、もうハマりまくってますからね。飽きてくると新しいゲームどんどん買いますね。そんなんでもゲームばっかりやって他のことをしないという。でもゲームは別に構わないと。時間潰しでやるんやったら他にやっても構わへんないけども、他のことを、やらないと。どうしたもんだろうなっていうことを。だからもう完璧にもうやめさせるっていうかな。他のことにもどんどん興味を持たすようにっていうことを言っとるんですけども。あのね、私の考えなんですけど、ゲームが、一般的に出だしたのって1980年代ですよね。で、それから、今に至るまで多分25年ぐらいでしょうかな。こんだけみんなが持ってるようになるっていうのは。そのくらいだと思うんですけど、まあ言うたら、まだ歴史は浅いわけでして、まあ、自分らもハマった時期もありましたし、で、その、それが、の反省も込めて、何もならんかったなっていうのがどっかにあるから、まあそういうふうにこう子供に対して叱るんでしょうけども、例えばね、私が、息子ぐらいの年にハマったって言ったら漫画だったんですね。まあ自分が漫画家になりたかったっていうのもあってよく読んでましたし、でも次から単行本買ってね、でまた週刊の方も買ったりしてましたけども、やっぱり当時言われてましたからね、もう漫画ばっかり読むやつはろくな大人にならないとかね、まあ私だけ見るとろくな大人にならないような気もするんですけども、でも他の人もいっぱい読んでますからね。今でも全然そんな感じじゃないでしょ。勉強するなんていうのかな、歴史ものなんかも漫画で覚えたりね、いろんなそのビジネスに関係するハウトゥー的なこともね漫画で出てたりして、もう今もうだから漫画って言えば昔のそのバカらしい漫画ばっかりじゃなくなっちゃいましたからね。昔ほど言われなくなったっていうかな、もうそれだけ市民権いちゃってますからね。でもっと言えばその小説だってそうですよ。最初の頃出だした頃なんていうのは、だから私の親父の年ぐらいですと、小説なんか読むなって言われてね、じいさんに怒られたっていうことを言ってましたからね。あの、百害あって一理なしやと。で、しかも思想的に左がかっとるしね。良くないとかちょっと言われて。で、全部燃やされたとかいう話を聞きましたし。で、そうやって考えると不思議な感じがしましたね。だから、親父が言うには、私がだから漫画読ませてもらえたのは、本読めとかって言わなかったんですね、親父が。っていうのは自分が本読むなって言われたもんだから、同じ思いを私にさせたくないっていうので、で言わなかったみたいなんですけどね。で、私のその子供時代ってのは本読みなさい、漫画なんか読むんじゃありませんっていう時代でしたから、もう全然違っちゃったわけですよ。もっとさらにひどいものが出たというようなイメージでしょうかね。だったんだと思いますね。で、考えてみるとね、親父らの世代っていうと、字を読めない人、読み書きできない人っていうのはいっぱいいましたからね。で、そういう人たちにも、もうみんなにこう、勉強できるように、学力を上げさせ、ある程度まで上げさせるようにみたいな感じで、義務教育も徹底したしね。で、学校出てない人なんて今いないでしょ。義務教育出てないっていう人は日本にはいませんからな。ある程度の読み書きができ、計算ができ、ね。いろんな、様々なこう、常識的なことっていうのはある程度知っているという。そういう時代になってますから、さらに今度は上を言うわけですよね。もっといろんなことをしようということで本を読むみたいな。 そういうような感じで私たちの時代はそうであって。ですので、またこれからですね、30年ぐらい経つとですね、また全然違うものが多分出てくるんですね。ゲームとは違うものがね。で、それをこう、子供たちがこう、まあ若い人たちっていうのはこう、順応性がありますからね。新しいものに対してのこの、拒絶反応があまりないですから、スッと入ってって、あっという間に広がってね、面白いもんだと。で、そうなってくると多分その時の人は言いますよ。30年後にね。なんだそんなことばっかりやってて、あんな諸悪の根源やから、あんなものをやめてみんなゲームをしなさいとかってね。多分そんな時代になると思うんですけどね。だからこういうのってな、結局年齢いた人たちってのは新しいものを受け入れられなかったりして、で、自分らが安心できたものっていうものを子供に勧めるっていう、なんかそういうことが順繰りにこう、行われてるだけのように思うんですけども、歌だってそうですよ。ギターとか弾いてたらもう昔はね、赤軍派かなんかじゃないかとかって言われた時期だってあったわけですからね、うん、不良のやることですからね、ギター弾いてるやつはね。今全然違うじゃないですかね、ギター弾いてるって素敵みたいな感じになっちゃいますからね。私なりませんけどね、変ですね、うん、そうなるはずだったんですけどね、ならなかったですね。まあそんなんでね、だんだんこう人の意識っていうのは広まってくると変わってくるっていうことで、でも新しいものっていうのは、大人はやっぱりこう順応性がないですからね、ちょっとまず疑ってみるみたいなところがあるんだと思いますね。だからゲームもなんか今、頭の回転を良くするためのものとかね、ボケ防止のものとかって出てますから、だいぶ変わってくるんじゃないでしょうかね、これからともね。だからまあ見とけやみたいに思って、まあでもそれだけやってるっていうのはちょっと確かに不満はありますね。いけないことだとは思わないけども不満はありますね。先生からも言われたりつつかれたりするとね、やっぱりちょっと妻もビクッとするみたいでして、うん、やっぱり言わないといけないかなみたいな、そんなんで相談したわけなんですけども、うん、まあでもどんと構えきりゃいいんじゃないかって、本人がやばいなと思ったらわかるわけでして、本人が気づかないというのが一番いけないですね。本人が自分がこのまんまでいいと思っちゃえるっていうのが一番いけませんな。思っちゃえるというか、それさえも考えないっていうのはもうその本人の問題ですから、親がいくら注意してやっても分かんないやつは分かんないですからね。うん。それはもう本人の問題ですね。親がしてやらなかったっていう、気づかせてやれなかったっていうのはね、違うような気がしますね。うん。別に責任を放棄してるんじゃなくて、自分が子供時代にそう思ってましたからね。うん、親がだって違う方向に導こうとしてるなっていう時もありますからね、わかりますからね。でもそれをやってることによって、うん、まあ確かに一般的にはいいであろうが、自分にとってそれはそんなにプラスにならないなと思った時は違うことしましたからね。で、それでそれを後悔しないでおこう、自分の道なんだからっていうふうに選択することもできますからね、うん、それまで全部なんていうかな、親がやってやる、それは逆に良くないようなね、甘やかしているような気がしますね。まあさっきの話じゃないですけども、その漫画とかね、私が子供の時読んでた時代っていうのはまだ物があんまりない時代でして、選びましたもんね、欲しいものっていうのはね。でもそれがもうどんどんこう、なんていうかな、生活の水準が上がってきて、いろんなものを今手に入るようになって、物が溢れてて、で、もう選ぶのが大変になってくるぐらいのね、いっぱいあって、それから、その中からどれが自分が本当に欲しいもんだろうっていう、もう手当たり次第に買っちゃう。で、また買えるような環境にありますからね、皆さん。それで、物っていうもので、なんか自分の時間を埋めようとかね、楽しみを埋めよう、安堵しよう、みたいなね。そういうふうな流れになってるんですけども、これっていうのは結局は欲ですからね。煩悩みたいなもんですから。本当にそれが必要かって言ったら、ちょっとクエスチョンでね。そんなにないはずなんですよね。で、またそういうものをいっぱい集めたからって言って、あんまり安堵しないんですよね。ところが、寂しい時とかね。ちょっとブルー入ってる時で、こういう時って物ではね、逃げることはできるんですね。忘れることはできるんですよ。まあだから例えばゲームやってごまかすとかね。 そういうことはできるんですけども、解決にはなんないですね。で、そんな時に、この人とのなんか触れ合いの中で温かいものに触れたりすると、治っちゃうんですね、これって。だから、大事なものっていうのは、そういう気持ちだなと思いますね。そういう時、だから思いますもんね。中村雅俊さんの歌じゃないですけども、人は皆、一人では生きていけないものなのさーっていう感じでね。本当そうだなと思いますよ。知ってるよとかね。例えば私のこと、寂しいなってる時に、ブルーになってる時に、知ってますよとかって言われた時にね、のように嬉しかったりするんですよね。あとね、覚えてますよでもそうですね。だからね、どういうのかな、欲を言えば好きですっていうのが一番あれなんでしょうね。好きですっていうのを言われるっていうんですかね、思われてるっていうのが一番まあ最高の状態だとして、でもね、そこまでいらないんですね。そうじゃなくてね、忘れてませんよとかね、あんたが言ってくれたこと覚えてますよとか、よもやま毎日聞いてますよでもいいんですよ。何でもいいんですね。なんかそういうのっていうのは、なんかどっかでね、ほっとしますね。なんか本当に欲しかったものを手に入れるものをですね、ものを手に入れるよりも嬉しかったりしますね。あれって何でしょうね。それがね、ほんでまた好きな人から言われるとね、それなおさらですね。多分ね、年いって、もっと年いって、もっともっともっと年いって、じいさんになった時に、毎日気にしてますよって言われる。よくお年寄りってそういう言葉好むじゃないですか。いつも気にかけてますよっていうのを言い合いしてますよね、お年寄り同士で。あれ分かってきましたね。いつもあなたのこと気にかけてますよっていう言葉はね、あれは宝物かもしれませんね、年いってきたら。忘れてませんよっていう、覚えてますよっていう、その言葉っていうのは何者にも変えがたいんじゃないでしょうかね。年寄りを騙してね、金踏んだくるやついるじゃないですか。その辺をついてんじゃないかなと思いますな。もう持ってるその財産を分けてやろうかなっていう気になっちゃうんじゃないかな。弱いとこなんだと思いますね、人間。忘れられるっていうこととか、もうその人のことどうでもよくなっちゃう、無関心になっちゃうっていうのがすごく辛いんだと思いますね。だから覚えてるとか忘れてませんよとかっていう言葉はなんか一番の薬ですね、年齢ってくるとね。私まだそこまで言ってませんけどね、忘れるやつは忘れるやちと思ってますからね。まだその辺でちょっと強がれるだけのゆとりがありますけども、でもね、これかなりもっともっととあと20年30年経ってね、まあそんだけ経って生きてるかどうかわかんないですけども、そんくらい経った時にね、覚えてますよとかね、ずーっと気にしてたんですとか言われた時も、多分涙がちょちょひねるでしょうね。なんかそんな気がしますね。だから物じゃないですね、物よりも本当に自分を大事に思ってくれる、大事じゃないな、なんだろうな、自分のことを本当に思ってくれる、気にかけてくれる人っていうのを作っていく、そういう人を周りに増やしていく、そうしていきたいですね。寂しくなって死んじゃうの嫌ですもん。家族の中でもね、ちゃんと覚えてます、記念日だけ覚えてるとかそんなんじゃなくて、毎日奥さんのこと気にかけてる人とかね、旦那さんのこといつも気にかけてる人、そういう人っていうのはね、その相手の人は、伴侶の人はすごく幸せだと思いますね。確実に一人いるんだもん、そういう人が。で、そういう夫婦とかの間柄じゃなくても、友達でもね、気にかけてる人います？またかけてくれてるであろう人がいますかね。そういう人ってのは本当大事な人だと思いますな。だから親の愛情っていうんですか、あれは大事だなと思いますよね。今年になると分かるんですね。ほんと気にするもんね、子供のことってね。忘れる日ないですもんね。お前のことは一日たりとも忘れたことないよとか言ってね、捨てた親が言ったりしてることありますけどね。でもあれ本当だと思いますね。 で自分もそうだったんだろうなって、そう思われたんだろうなっていうのが今になったら分かりますね。忘れない、覚えてる、気にかけてる、うん、大事なことのように思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。